12月に入りました。あっという間にもう秋も過ぎ去ろうとしているというそういう感覚でおりますけれども、皆さんはいかがでしょうか。もう最終今年最終月なんだなと。紅葉は楽しまれたでしょうか。あるいはお出かけをされた方もおられるかもしれません。でも場所によってはまだ見頃のところもあると思うので、まだこれからも楽しめるのかなと、少し楽しめるのかなと思います。でも出かけなくても隣のですね、公園も綺麗ですし、私は実は教会のお庭の芝生の中央にあります山帽子の木がとても好きです。毎年楽しみに見ています。で、真っ赤になって、綺麗です。で、今はもういわゆるこう落葉して葉が落ちて、もう3割ぐらいしか残ってないぐらいのところまで来てしまいましたけれども、でもそれもまた味わい深いなと思いながら、見ていました。あの木はですね、2階のエレベーターの前の窓から見るととてもいい感じで見れます。で、秋だけではなくて春ですね、春になると雪をかぶったようなように見える、こう私には見える白い花が咲いてですね、それもまた綺麗であります。この秋は本当に美しい秋でありますが、日本は四季折々自然の美しさを楽しめる、そういう場所であると思います。でもそういうようにして楽しみながら自然も見るので、ある意味ではあっという間に時が過ぎていく、そんな感覚にもなることであります。さて、今日の箇所でありますけれども、イエス様はこの13章に入り、週末終わりの日についてのメッセージをお語りになり、それが、ずっと続いているわけです。イエス様と弟子たちはエルサレム神殿を後にしまして、オリーブ山に身を置いていました。そこからエルサレム神殿を望むようにしながら腰を下ろして、このイエス様のメッセージが語られていたと思います。で、イスラエルの地方におきましては、このオリーブ山にはもちろんオリーブの木がたくさん生えていたと思いますけれども、オリーブの木をはじめとして、イスラエルの地においてはほとんどの木が、常緑樹、いわゆる一年中、葉をつけている木が、多いそうであります。しかし今ここで例えておられるのはイチジクなんですが、これは例外的でありまして、今日の御言葉にもありますように、夏が近づくと葉を茂らすわけです。イエスもおっしゃられたのは逆で、葉が茂ると夏が近いことをって書いてますけれども、でもこのオリーブの木はそういう、季節感を、知らせるような木であったわけです。イエス様は他の箇所でも他のことにおいても時々この自然界を用いながら御言葉の深みを教えてくださいますけれども、今日の箇所もそのようなイチジクの木をこう思い浮かべさせながら、お語りくださっている、そんな場面であります。ここではこうおっしゃられています。改めて28、29節を読みたいと思います。イチジクの木から教訓を学びなさい。枝が柔らかくなって葉が出てくると夏が近いことが分かります。 同じようにこれらのことが起こるのを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。第3版の聖書では、イチジクの木から例えを学びなさいというふうに訳していました。まあ、実際そういう言葉です。パラボレー。まあ、他の箇所ではやっぱり例えっていうふうに訳されています。イチジクの木に例えがあるんです。イチジクの木を見ると、まあ、あるいはイチジクの木をこう思い起こしながら、イメージしていますと、その姿に神様の御心を知る、またご計画を知ることができるのであります。ここには実際弟子たちの目の前にはイチジクの木があったのかどうか分かりません。でも、まあ、彼らにとっては、まあ、容易に思い起こせるような、想像できるような身近な木であったんだというふうに思います。そしてこの木の枝がこう、まあ、柔らかくなって、そして葉を出してくると夏が近いことがわかると、まあ、現地のというか、まあ、当時の人々は思っていたんです。まあ、この現象は私たちにとっても、まあ、想像しやすいものであって、まあ、日本でも夏の前に、まあ、梅雨があって、そこでこうたくさん水分を浴びるのも相まって、まあ、本当にこう植物が茂ります。まあ、そうすると、まあ、もちろん暑さ、体感する暑さもありますけれども、あ、夏が近づいたなと感じます。まあ、そのような時期は本当にその木だけが青々としているのではなくて、まあ、芝生や雑草も伸びてきますから、その芝刈りや雑草除去は、まあ、大変ですけれども、でも命がみなぎっている、成長がこうみるみる現れてくる、まあ、素敵な、まあ、喜ばしい季節だと思います。この地、イスラエルの地に住む彼らもまさにこのイチジクの木を通して、その青々と茂る葉を通して、ああ夏が近づいたんだと認識していました。そしてパレスチナにおいては、そこから急激にこう真夏に入るということであります。で、それと同じようにこれらのことが起こるのを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさいというんです。で、これらのことというのはこれまでに語られてきた内容であります。さまざまな形で困難があります。そして、まあ、本当にどの時代でもそうだなと思いますけれども、困難に続いて惑わしがあります。まあ、人の心配するような思いにつけ込むんだと思うんです。惑わしがあります。そしてまたクリスチャンたちに対しては迫害があります。そのような苦しみがあるんです。それがこれらのことを指していると思います。もちろん簡単に終わりは判断できません。前に読みました8節にもありますように、これらのことは生みの苦しみの始まりでもあります。その苦しみの中でなおこう救われる魂が生まれていくという過程でもあるのです。しかし事実、終わりの時代は始まっているんです。終わりの時代が始まっているんです。それがいつなのかということは分かりません。しかし確実に近づいているのです。そして今もそうです。ところでイエス様がそのようなイチジクの木を例 例えとして学びなさいとおっしゃられたのはどうしてなんだろうか、そのようなイチジクの木を見なさいと、イチジクの木を示されたのはどうしてなんだろうかと思うわけです。まあ、それは先ほど申し上げましたように四季折々の姿を見せますから、このイチジクの木によっては時の移り変わり、季節の変わり、時間の経過を知るということがあります。でもそれだけであるならば、むしろこうイチジクの葉が枯れていき、そしてまあ落葉していく場面を思い起こさせた方が、観難が深まりこの世が終わっていく、キリストの再臨があり最後の審判がある時を示すものとしては分かりやすかったのではないかなというふうにも思うんです。しかしイエス様はそうではなく、あえてこの青々と葉が茂る夏が来る、そのような場面を思い起こさせたんです。彼らがイメージする、そして今私たちがイメージするものは、素晴らしいこの命に満ちた青々としたそのようなイチジクの木であります。そしてそれはまさに実を結ぶそのような喜びを迎えようとしているイチジクの木なんです。私たちは旧約聖書を読む中でこの終わりの日について知ることができます。それは滅亡の日というわけではありません。収穫はまた喜び、終わりの日は収穫の日でもあります。収穫の喜びを表している日でもあるのです。あるいは酒舟で酒をぶどうを絞る、そのような歌声によってもこの終わりが表されています。つまりこの終わりの日は救われる者にとって、また救われる者を迎える神の国にとっては喜びの日なんだと。悲しみの時ではなく命の喜びをなお深く知る時なんだと、そういうことができるわけなんです。そのようなことからおそらくイエス様はまさにこう命に満ちた収穫を目前とするこのイチジクの木をお示しになられたんだと思います。しかしこれまで学んできていますように、もちろん今日の箇所にも見ますように、患難を経てその日に向かいます。この時代がそのような中にあるとともに、私たち一人一人のご生活の中にも歩みの中にもさまざまな苦しみもあると思います。まあ、そういう中でこの日を迎えようと今一歩一歩歩んでいるのが私たちです。それはまた厳しいものでもあります。私たちが信仰に立って生きようとするならば、なおサタンの攻撃が激しくなるでしょう。まあ、あるいは、サタンの攻撃というものでないにしても、弱さを持つ私たちにおいては、限界を知るこの限りある肉体を持つ私たちにおいては、苦しみを負うことがこの地上においてはあるんです。そのような中を経てその日に向かおうとしています。でも今御言葉から励まされるこのメッセージは、そのような苦しみの中を生きる私たちにおいても、それは滅びに向かっているのではないということです。命に向かっているということです。人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。もちろんこの御言葉は、人の子というのは補足されていて、戸口まで近づいていることを知りなさいというメッセージでありますが、それはまさに人の子が戸口までであり、またかの日を迎えるということを表しています。でそのような御言葉、この御言葉は私たちにとって本当に襟を正されるものだと思います。 で、もちろんこの御言葉を聞く中でそうあるべきです。私たちは恐れるべき方を恐れて、本当に今悔い改めを持って生きなければなりません。しかし同時にその時は私たちにおいては、いわゆる愛する主とお会いする時なんです。救い主である私たちを愛してくださる主にまみゆる時なんです。戸の外に立って叩く、戸の外におられるというのには、この御言葉を思い出すんじゃないでしょうか。今少し述べましたけれども、ヨハネの黙示録の3章20節です。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする、という素晴らしい御言葉がヨハネの黙示録の3章20節にあります。まさにこの戸口のところまで近づいて、いや、むしろ戸の外に立って叩いていると、そして共に食事をする、それは最も親しい交わりへの招きであります。今キリストは私たちの、心の扉を、本当にノックして、叩いておられる、そこまで来てくださっていることを思います。再臨の主を待ち望むことと、今イエス様を私の心に深くお迎えしようという思いは重なるのではないかなというふうに思います。時々ですね、主の再臨を信じているんだけれども、今来られては困るなという方がおられますけれども、でそんなものなんでしょうか。そんなことはないと思うんです。むしろ主を来たりません。ですから私たちはそのかの日を見据えながら、主を来たりませんというのとともに、今目の前の主を心にお迎えする、そのような恵みに今預かって、主の近づいきたることを心に留めていたいと思うんです。今日改めてイエス様は私たちの心の扉をノックしてくださって、そして開いてくださいと、あなたのところに入りましょうと、そのように語りかけてくださっています。私たちの視点は何を見据えているだろうか、何を求めているだろうか、このようなイエス様の招きに目を注ぎたいと思います。地上の営みにおいては本当にさまざまな戦いがあるでしょう。しかし私たちに与えられている現実は、この素晴らしい主とまみゆる、そのような招きなのです。そして本当にそこに立って生きるためには、御言葉への信頼が必要です。もちろん今私たちがこう目にする、あるいは耳にする、そこに立てられているこの現実社会は重要なものであります。それを軽視するわけではありません。しかし私たちの基準は、本当に立っているところはここにあるんだという御言葉への信頼が必要です。しかしここに立つときに、本当に主のその素晴らしい、あなたの心の扉の前に立って叩く、その招きに聞くことができると思います。さてイエス様はそのような招きがあること、そしてご自身が私たちに現れてくださることを証しし、本当に御言葉に立って歩みなさいと言わんべく、次のことを語ります。30節31節、まことにあなた方に言います、これらのことがすべて起こるまでは、この時代が過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。イエス様が大切なことを改めてお語りになる時の常套句であります。まことにアーメン、あなた方に言う、とそう書かれています。 これらのことがすべて起こるまではこの時代が過ぎ去ることは決してありませんというのは、どのように捉えるか少し難しいところでもあります。これらのことすべてというのはどれぐらいのことのことを言っているのかよくわからないのもありますし、この時代というのはいつを指しているのか、またこれも明確にはされていません。しかし、おそらく、多くの聖書学者もそう解釈しておりますけれども、この時代というのは、読まれる当時のその人々を指していただろうと、いわゆるこの時代、あるいはマルコは数十年経って書かれていますけれども、でも当時というか初代時代、これにおいてこの時代、あるいは脚中にあると思いますけれども、この世代といったわけです。すなわちこれらのことというその観難が全て起こって世が終わるんですけれども、これらのことが全て起こるまではこの時代、この世代が決して過ぎ去ることはない、つまり、あなた方が地上に存命中に終わりの日を迎えると受け止められる、そういうことです。これらのことが全て起こるまで、すなわち観難が起こるまではこの時代、あるいはこの世代が過ぎ去ることはないということです。そう理解していただろうと言われます、当時で。ただそう読みましても、エルサレム神殿が崩壊するという意味では、狭い意味では成就したんですが、一方では今日私たちはそれを感じるわけですけれども、本当の意味での終わりは迎えてないんですね。でもこの書き方によって、その時御言葉に触れる人たちが、そして今において私たちが、これらのことが全て起こるまではこの世代が過ぎ去ることは決してありませんと読むように書かれただろうというふうに解釈、理解されています。あるいはそう理解するべきだと考えられています。つまり、かの日は、いつかだということではなくて、本当に私たちが、切迫した、福音十教会の11条、信仰箇条11条ありますけれども、切迫した再臨を信じる、実際当時の人たちは本当に切迫した再臨を信じていて、ごく近くに再臨があるだろうと思っていたようです。確かにそれから2000年の日を超えましたけれども、しかし私たちにおいても本当に切迫した再臨を心に留めていくべきだ、そのようなメッセージがここにあることを思います。漠然としたかの日ではなくて、本当に主が来られる、そしてこの地上は必ず終わるということを心に留めていなさい、そのことを述べています。でも確かに私たちはこの地上に生きていて、今日があって、また明日があるだろうと、また今年も12月になったけれども、また来年が来て、再来年はどうしようと考えるものであります。考えてはいけないわけではないし、ある種考えなければいけないというふうに思います。でもそこで本当にキリストの再臨を忘れていてはいけない、この地上が過ぎ去ることを忘れてはいけない、そのようなメッセージがここにはあります。確かにいつかはわからない、しかし必ずその日は来る、今の世とこの天地はすべて消え去る時が来る、そして私たちはそのかの日、見るべき方を見る、私たちはどこに目を据えながら歩みを持たせていただいているだろうかということを今心に思い返します。 もちろんそれぞれ置かれている場面の中で向き合わされているというか、現実の中でそのことに一生懸命向き合っておられることは、まあ、尊いことであり、また必要なことであります。でもそれとともに究極的にどこに行くんだ、どこを私たちは見据え進んでいるんだ、それはやはりかの日であります。イエス・キリストの再臨、主とまみゆるその日を見据えているんです。そしてその日を、キリストの再臨を待ち望んでいるからこそ、今なすべきことにおいても、まあ、適切なる、まあ、選択判断ができるのではないかと思います。何をすべきなのか。一方ではこの世のすべては消え去りゆくんだということを踏まえた上で歩む中で、またこれも何を選択して選び取って生きるのかということの判断につながるのだというふうに思います。ルカの福音書の12章に一つの例えがありまして、イエス様はこんなふうに例えを述べられている箇所が、16節あたりですけれども、まあ、ちょっと読まないでざっと説明しますが、例え話、ある金持ちの畑が豊作になったと。でそこでこの人は、まあ、どうしようと、豊作になったけれども私の作物をしまっておく場所がない、あまりにもいっぱい取れたんで、まあ、そう心の中で考えた。でそこで彼は、まあ、こうしようと、私の蔵を壊してもっと大きな蔵を作ろうと、そしてそこに私のその儲けた穀物や財産はすべてしまっておこう、そして自分に語りかけよう、我が魂よ、これから何年分もいっぱいものがあるから休んで食べて飲んで楽しもうと、そんなふうに考えた。すると神様は、愚か者と、お前の魂は今夜お前から取り去られる、お前が用意したものは一体誰のものになるのか、まあ、そうおっしゃられたということです。まあ、これは例えの一つです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうかと、イエス様はこのマルコの福音書でも述べられていましたけれども、この地上のすべては過ぎ去ります。そして自分のこの地上の命も過ぎ去ります。しかしその時に私たち何を握りしめているんだろうか。物や財産には限らなくても、この世のものに執着するような思いが人にはあるのではないかと思います。私にもあると思います。しかし本当にこの地上のものは過ぎ去っていき、私たち自身の地上の生涯もまた過ぎ去っていくんです。私たちは本当に何を見据えて生きるだろうか。今天に目を向けなさい、そんな励ましがあると思います。最後の31節をもう一度読んで終わりたいと思いますけれども、天地は消え去りますと、天と地すべては消え去る。ヨハネの黙示録の21章には新しい天と新しい地が来ることが述べられています。しかしこの天地は、すなわち一切のものは消え去るのです。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。イエス様、言葉なるお方は消え去ることがない。そして今私たちがこの手にしている、耳にしている、読むことができるこの御言葉も永遠だ。これこそが本当に最高の永遠の基準なんだ。その約束がここにはあります。 私たちが頼りにする、あるいはこの時代の中でのいろんな価値基準がありますけれども、それらは時代の中で見事に変わっていきます。今流行っているものも、どうもてはやされていようとも、これなら信頼できると思うようなものも、やがてそうではなくなる時が必ず来ます。消え去る時が来ます。しかしこの私たちの御言葉、これこそが永遠の、決して消え去ることがない基準である、宝であることを私たちは今日ここに知ります。私たちの歩みがこれからまた続いていきますけれども、改めて目を心を天に向けて、御言葉に据えて歩ましていただきたいというふうに思います。その時に本当に一つ一つの地上の役割といいますか、働きも整理されてきて、適切なる形で私たちはそれぞれ生かされるのではないかというふうに思います。いかがでしょうか。御言葉の迫りに心を止めて、少し思い巡らすひとときを持ちたいと思います。